14ページ、人権擁護委員のご紹介。人権擁護委員は、地域の皆さんから人権に関する相談を受けたり、啓発活動を行ったりする、法務大臣が委嘱する民間のボランティアです。町では、7月1日付で、腰越の岡本文子さん、緑ヶ丘の岡野恵子さんが委嘱再任されました。問い合わせ、総務課人権推進担当、電話内線215。東武竹沢駅に金子桃太の句碑を建立。戦後の日本を代表する俳人、金子桃太の句碑が東武竹沢駅西口に建てられました。句碑建立は、同郷の俳人である桃太の句碑を建立することで、地域振興につなげたいという願いから、地元区民や企業などによる募金と、東武鉄道株式会社との協力により実施され、建立委員会代表の笠原喜平氏は、東武竹沢駅開業90年の記念すべき日に、駅の一番良いところに建立できたことは、この上ない喜び、と語りました。優良環境美化推進活動表彰。小川町環境美化推進委員会では、各地域で環境美化活動に特に顕著な功績があり、他の模範となる活動をしている団体や個人に対し、優良環境美化推進活動表彰を行っています。7月15日金曜に、今年度の表彰者、中爪の坂田伊勢子さん、青下2の大木隆一さん、小高昭夫さんへ、会長より表彰状と記念品を贈呈しました。今後も地域で、環境美化活動をされている方を表彰し、生活環境保全の推進を図っていきます。問い合わせ、環境農林課、廃棄物対策担当、電話内線161。15ページ、地域発展のために頑張る企業を紹介します。松島薬品有限会社、大塚 148-1。 松島薬局は1890年頃創業の歴史を持つ薬局です。漢方薬の処方やカウンセリングを通して多くのお客様の健康を手伝い、地域に根ざしたかかりつけ薬局として親しまれています。100の治療より1つの予防、悩みを相談できる薬局の追求、の2つを経営理念に、一人一人に寄り添った店舗づくりを常に心がけています。薬局を運営するのは松島美希夫さんと妻吉野さん、加えて3人のスタッフが勤務し、10人十色の処方や相談に対応しています。昨年度、商工会支援のもと、働く女性を主眼としたかかりつけ漢方薬局の取り組みと題した経営革新計画の策定に取り組み、埼玉県知事の承認を得ました。松島さんは、近年女性の社会進出が広がっています。反面、ストレスや生活リズムの乱れから女性特有の疾患が現れ、健康の悩みを抱える方も増えています。そのような方々が安心して相談できるように、外壁を修繕し、入りやすい店舗の雰囲気を作り、オンラインカウンセリングの体制も整えました。男性も含めて、健康に少しでも不安なことがあれば、ぜひ相談にお越しください、と語りました。問い合わせ、小川町商工会、電話 72-0280。 みんなの川柳、作者氏名、 50音順で掲載。今月のテーマ、ペット。叱られて犬に同情を求める子、うちの徳さん、小川。まずは猫、次が夫の朝ごはん、小畑雅子さん、奈良なし。エンジン音、愛病玄関お出迎え、久保陽子さん、小川。癒された小さな命に感謝する、島田春夫さん、角山。うちの犬、俺よりうまいものを食う、杉田二郎さん、小川。表札に家族同様ペットの名、鈴木明子さん、奈良なし。魔法をかけ語り合いたい我が子らと、田畑悦子さん、ノーマス。老いてなお俺に気遣う犬の愛、田畑勝一さん、青山。妻査定、夫が2位のペット1、根岸久夫さん、高見。年重ね、我が身に合わせ猫もボケ、野沢健二さん、奈良なし。作品募集、テーマ家族、11月号掲載予定。11月20日は家族の大切さを再確認する家族の日。皆さんの家族にちなんだ川柳をお待ちしています。各月25日必着、自作未発表の作品を会所で1ヶ月2区まで、住所、氏名、電話番号を明記し、郵便番号 355-0392 小川町大和大塚55、総務課広報校長担当、ファックス 74-2920 まで。16ページ。人と動物が安心して暮らしていくために、9月は動物愛護月間。動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めるため、9月20日から26日までを動物愛護週間と定めています。動物と暮らすことは命を預かるという大きな責任が伴います。この機会に人と動物が安心して暮らすためにはどうしたらよいかを考えてみましょう。犬の場合、狂犬病や糞尿対策、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病は感染して症状が出てしまうと、人も犬も 100% 死亡する恐ろしい病気です。毎年必ず予防注射を受けてください。なお、動物病院で狂犬病予防注射をした際は、交付された墨書を持参し、環境農林課にて狂犬病予防注射墨表の申請をしてください。また、糞の後始末は飼い主の責任です。道路や公園などの公共の場所や他人の土地や建物を糞や尿で汚さないよう、必ず飼い主が処理をしてください。町への登録、飼い始め、転出。犬を飼い始めたら、狂犬病予防注射実施後に速やかに環境農林課で登録をしてください。なお、飼育していた犬が亡くなってしまった場合も死亡届の提出が必要です。小川町から転出の際には、転出先の市区町村または保健所などで犬の登録情報の変更手続きを行う必要があります。転出元では手続き不要です。町から交付された観察を持参の上、変更手続きを行ってください。猫の場合、屋外での餌やり、野良猫や近所の飼い猫が住居へ侵入したり庭で糞をしたりするなどの相談が寄せられています。 餌を過量に与えたり、片付けないで屋外に放置したりすることで野良猫が集まりやすく、周辺の生活環境に影響を与え、繁殖につながり、交通事故や病気により命を落とす猫を増やしてしまいます。餌をあげる場合は適量を与えてすぐ片付けるなど、屋外での餌やりについて見直してみましょう。完全室内飼育。元野良猫だから、外に出たそうだからと飼い猫を外に出していませんか？外に出る猫は交通事故や猫エイズなどの病気のリスクが高く、寿命は室内飼育の半分程度と言われています。町ではこうしたリスクから猫を守るために、家から猫を出さない完全室内飼育を推奨しています。子猫の時期から室内を安心満足できる環境に整え、猫が快適に暮らせる環境づくりを心がけましょう。17ページ。犬猫を飼うためのルール。命を預かるということ。犬の寿命は約14年、長い場合だと20年。猫の寿命は完全室内外では約16年、長い場合だと25年以上だと言われています。習性や生態を理解し、暮らしやすい環境を整え、ルールを守りながら最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。犬、猫共通マイクロチップの装着義務化。6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫にマイクロチップの装着が義務化されました。飼い始める際には飼い主情報の登録等を行う必要があります。なお、6月1日以前から飼育しているペットのマイクロチップの装着は努力義務となっています。装着することで脱走や迷子の時に飼い主の発見がスムーズに行える、盗難防止に役に立つ、災害時に円滑な動物救護活動を行えるなど、さまざまなメリットがあります。数千円でできるので、ご自身のペットのためにもマイクロチップを装着してみませんか？ペットの防災対策。災害発生時に備えて、日頃から防災用品を準備しておくとともに、ケージに慣れる訓練などを行いましょう。防災用品で、5日分以上の餌や水、常備薬、トイレ用品、首輪、ケージ、タオル、起用歴などのペットの情報記録など。野生動物の場合、野鳥のヒナは拾わないで、巣立ち間際での飛ぶ練習時や巣立ち直後の野鳥のヒナが落ちていても、巣が近くにあり親鳥が近くで様子を見守っています。ヒナは巣立ち後の短期間で自然の中で生きるためのことを学びます。人がうまく育てても栄養不足や運動不足で自然の中で生きていけない鳥になってしまうことも多いようです。親鳥に育てられることがヒナにとって一番の幸せです。ヒナを見かけても拾わないようにしましょう。問い合わせ、環境農林課環境保全担当、電話内線165。